杉尾さん、
はい、
パラオっていう国がありますよね。
ほうほうほうほう。
島というか
パラオ諸島。
パラオ諸島、
うん、
あそこって、うん、あの、まあ、日本軍が占領してた時代があるせいで、
ほうほうほう、
パラオ語には今も日本の単語がいっぱい残ってる。
いっぱい残ってる。
いっぱい残ってるんだそうです。
へえ。
で、例えば、うん、あのピクニックに行くことを遠足っていう。
それ今わざとこうさ、こう、
いや遠足って
。遠足。
遠足。
ああへえ、パラオ語で。
そうそう。
へえ。でそれも完全に日本語から来て
る。来てる。もう間違いない。もうものすごいいっぱいあるから。
あ、そう。うん、
で、あの、ロンリーに当たるもの。
寂しいってこと？
そうそう。寂しいっていうの。
あ、そう。
うん、
へえ。
うん。あと、入ってるのはね、三角、四角。
三角、四角。
うん。
四角？
そうそうそう。うん。あとなんかね、大きな板のことをベニヤって言ったりとか。あとね。
いいね、それ。材質じゃねえかみたいな。そうそうそう、うん、
あとね、電信柱のことを電気柱。
あ、へえ。それパラオ語。今、そうそうそう、今も現地に行くと、電気柱、そうそうそう、ヘイ、電気柱って言ったら通じるってこと。
そうそうそう。うん。あと、なんかこう、ちょっと日本語にはない感覚ではあるんだけど、あの、お金、何かを買おうとしたときに、
毎度。
お札で払ったけれども、あの、
小銭で。
無理。あの、その、お札では受け取れませんっていう、
ああ、はいはいはい。
ことをパラオ語で、お釣りがないっていう。いや、本当なんだ
よ。あ、そう。
うん、
お釣りがない。
お釣りがないっていう。うん、
すっごいピンポイントだね。うん、ピンポイントに、しかも文章だよね。
文章
だね。お釣りがない。
お釣りがないっていうらしいよ。
へぇ、
うん、あと、なんか、その、英語で言うタイヤードのことを、スカレタール。疲れてるっていうの。
へえ、
うん。あと、まあ、そう、あと、大学とか、うん、まあ、苦しいとか、草履とか、問題とか。
もう日本語にして
もいい。特別とか入って
る。あ、へえ。
いや、でも、そのね、
すべて。語順とか
パラオ語の2万とか3万とかある語彙の中の、まあ、100とか200、300とか、ま
だ、
そうだ、
でも残ってる。
そうそう、だから、そうそう、少ないパーセンテージではあるんだけど。
へえ、どうなんだろうね。じゃあ逆に、今のパラオの人が、日本にポソってきたら、意外と、なんていうか、あ、意外ととっつきにくいなと、あ、とっつきやすいなと思うのかな。
あ、これは同じ単語だぐらいには
分かる感じ。
それはでも、日本で外来語がある量ぐらいじゃないかな。
ああ、そうかそうかそうか。なるほどなるほど。
スペシャルって言ったら通じるじゃんっていう。
あ、なるほどなるほど。
あ、それは分かる分かるみたいな感じなんだとは思う。
あ、でも日本語って日本以外であんまりなんか、そういうのなさそうだから、なんか新鮮だね。確かにそうやって聞くとすごい、あ、へえって思うね。
うん、だからなんか寿司とかだけじゃないんだな、みたいな感じがちょっと面白いっていうかね。なんかそう、みんなもっとそうやってね、言葉って混ざってくと面白いなって思うんだけど。
そうだよね。
うん、あとなんかパラオ語習いたいね。
そうだね。パラオ語を習おうって今度、企画でやってみようか。
うん、でもパラオ語のなんかね、いい辞書とかないんだよね。
マニアックすぎる、
うん、今回もなんか英語パラオ語辞典みたいなのすげえ調べてやっと出してきた感じでした。
ああ、でもまあそうか。でまあ需要がないとね、なかなか辞書も作んないだろうからな。まあ
ね、
だから
ちょっと今度ねパラオでロケしましょう。
あ、いいねいいね、うん、
いいねいいね。
始めますか。
始めましょう。
ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い。というわけで、
はい、
今日は南に行ったことの思い出、一番人生で南に行ったことの時の思い出というのを話したいと思います。
というわけでから始まった割には意外と何もわけがないっていうね。
ないよね。
うん、まあまあ寒いから、ね、まあ、
寒いきっと。寒いから
寒いから、こう真冬だからこうちょっと暖かい気分になりたい。
でもさ、俺さ、南半球に行ってるからさ、一番南に行った思い出なんて寒いぜ。
南半球で一番南に行くと寒いの？
あ、南極だから。そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。赤道越えちゃったら寒くなる一方じゃない。
あ、寒くなる一方なの？
一方じゃん。だ、赤道を越えたら反対方向に行ってんだから、北に行けば寒くなる一方でしょ。
もうなんか俺にそう、なんかこう、 なんていうの、グローバルな話しないで。
いや、地球儀の一番真ん中が熱いんだよ。
あ、まあ、そうかそうか、真ん中が熱いの、
ね、
う
ん。真ん中が、赤道が一番熱い。真ん中から
離れれば離れるほど寒くなるの？
だって北極と南極は寒いだろ。
そうだね、うん。そう、よくできてるね。
なんだよ、それはよ。
いや、じゃあ、そうか、南って言っても暖かいわけでもないのか。
まあ、だから僕にとってはね、南半球を超えちゃったから、ね。
どこなの？
一番。僕多分ね、ニュージーランドが、おそらく一番。
ニュージーランドって寒いの？
ニュージーランド寒いです
。あ、そう。
だってなん、もう、もはや
南極に近い。まあ、そうだよね。みんな、だ
から
そうだよね。
環境的に言うと、うん、日本ぐらいかな。
環境的に言うと、
東北ぐらい。東北ぐらい
の寒さ。じゃあ、ニュージーランドなんて行かなくていいじゃん。
仕事で行ったらしょうがないじゃん。別に趣味で行ってるわけじゃない。
気候だけで。気候だけで行ってる。
観光でなんて行ってないよ。俺観光旅行本当にしてないからさ。
観光旅行はしてないの？
してないしてない。もうニュージーランド完全にあの国際会議で行って。
かっこいいね、国際会議で。何しに行ったの？テロ対策？
でもさ、なんかさ、その話した方が面白いのかな？面白くないのかな？
その話していいよ。だって一番南に行ったことの話でしょ？
そっか。僕さ、福祉の仕事をしていて、盲ろう者っていう、ヘレン・ケラーみたいな人ですよ。耳と目の両方に障害がある人の福祉をずっとやっていて、日本であんまりやってる人がいない時から関わってたから、そういう世界大会とかに日本代表で行くことになってた。
かっこいいな、なんだそれ。え、でも、あららくんは盲ろう者じゃないじゃん。
そうそう、だから通訳として。うん、だからそういう人の、だからサリバン先生みたいなもんですよ、ヘレン・ケラーでいう。
どういうふうにその、コミュニケーションするの？
その話する。
え、待って、耳が聞こえなくて。ま
あ、そうだ、そうそうそうそう、両
目が見えないんでしょ。そうそうそう。そうするとこう、皮膚感覚とか。まあ、
だからそうだね。だから手話を触ってとかいう方法とか、ヘレン・ケラーの場合には指文字っていう指で、その、文字を表すやつを、そう、一文字一文字触って伝えていくみたいな方法だった
し。じゃあ、あらら君は通訳として、まあ、そこに行きました。
うん、
っていうと仕事は何をしたの？そう、
英語を聞いて、うん、その人に合わせたコミュニケーション方法をするから、
ああその人が何を覚えてるかで、あらら君がやることは変わるってことか。
だからそう、もうろう者向けの通訳者っていうのは、まあ、まあ、ざっと言うと、4、5種類のコミュニケーション方法はまずマスターしてて、まあ、細かく分けていくと、10とかの種類をマスターしてることが望ましい。うん、
なるほど、なるほど。あ、なるほど、まあ。で、その人に合わせて、
そうそうそう。
じゃあ、その通訳だから、まあ、相手の人もいるわけじゃない。うん、っていうことは、その相手の人とが、マスターしてる方法が違えば、あらら君を介して違う方法にして、相手の人に伝えるみたいなことか。
そうそう、
通訳だもんね、
う
ん。
そうそう。で、そこで国際会議とかだと、まあいろんな言葉が入ってくるから訳が分かんなくなってきてそのカオスを脳みそで楽しんでた感じ。
すごいね、うん、俺もうねどこに行った話とか今からしないからね
なんで
だってベトナムでうんこ漏らしそうになった話とかそういう話になるじゃん。
そういう話聞きたいじゃんそういう話を聞きたいじゃん。
今のあらら君のさなんかすごいかっこいい話の後でさ、俺はなんかバスでセイロガン飲んだ話とかしなきゃいけないのきついじゃん。
絶対そっちの方が面白いじゃん。今全然面白くない
です。あ、そう。
うん。そうそう。で、なんかそのニュージーランドの話全然忘れてたんだけど、多分これ2001年に行ってんだよね。ニュージーランド。
14年前か。
そうそう、ずいぶん、ずいぶん前ね。
ほうほうほうほう。
なんかそう、その時になんかオークランドっていうとこで会議をしてたらしいんだけど、もうほとんど記憶なくて。
え、それは、なんで？
え、もうだから、
なんで記憶がないの？そんな、たかが14年前。
いや、だからその時期には本当に国際会議ばっかり行ってたんだよ。
はあ、なるほど。
うん、4年おきにそういう。
要はできる人がいないから、その通訳をでき、その、
どう言えばいい？いや、なんか、
いっぱいいるの？そういう人って。
いるけど、まあまあ、生き慣れてる人間にもう一回回ってくるから、まあ行くんだけど。
なるほど。点々としてた
から、まあね、まあまあ割とこう、そうそう、まあ旅慣れてるしさ、そういうことに行き始めると、まあ次の話とかさ、継続的な話もあるし、まあ僕自身も4年に1回友達に会える場だったから、その別の世界で同じ仕事してる人間とか、その別の世界のその当事者の人と、 お久しぶりとか言って会ったりするのが楽しいから、まあ、行くっていう感じで行ってて、まあ、だから4年に1回国際世界大会があって、2年に1回ぐらいヨーロッパの大会があってみたいなのだから、そういうのに行ってとか言って、
俺絶対話さないからね。かっけえね。でも
かっこよくないよ。
じゃあ一番暑いところは、暑いところはどこ行ったの？南はまあニュージーランドで、そんな日本と同じような感じ。
あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。だからね、一番赤道に近いのどこかなと思ったら、うん、まあ、コロンビアが4度で、
ほぼ 赤道4度。
そうそうそう。
4度って北緯っていうこと？
そうそう、0度が赤道で、
そういうことだよね。あ、赤道よりもちょっとだけ上ってことだ。
ちょっとだけ上ってことで、
それ暑そう
だ。あとね、クアラルンプールはが3度だったから、多分クアラルンプールが一番赤道に近い。
クアラルンプールって
マレーシアだね。
マレーシア。
でもこれはほとんど遊びで行ってる。
あ、ほとんど遊び、
ほとんど遊びで行ってる。
ペナン島のリン君と遊びに行った時。
あ、そうそうそうそうそうそう、その時マレーシア。
はあ、はあ、マレーシア。マレーシアってそんな南なのか。
そうそう、でもね、マレーシア一番最初に行った時は、うん、それもインドの国際会議に行く経由地で寄って、
あ、うん、すごいね、
ダラダラしちゃった時、うん、だった。
そうか、一番最初に行った時は。そんなにいっぱいいろんなとこ行ってんだ。
もうほとんど仕事でね。
仕事だとやっぱりなんか あんまり全然違うの、旅行で行くのと。
でもまあ基本的にホテルに缶詰だからさ。
あ、そうかそうか。あんまりどこ行ったとか、
なんかその観光したとかじゃない。なんか、うん、空気がとかホテルの飯がぐらいのものだから。
そう
か、
そ
ら
そうだよね、うん、仕事だもんね。そうそう、うん、そっか。
そんな感じだよね。で、ニオさんは
俺、
でもベトナムが一番。
そうだね、ホーチミンが、俺、調べたら、うん、海外にも、まあ、そんなにいっぱい行ってなくて、うん、中国は、まあ、はい、一番南の海南島っていうところに、一回行ってて、そこも結構南なんです。まあ、ベトナムっていうと。あ、
そうか、海南って書くところ。
あ、そうそうそうそうそう、うん、海南。まあ、本当に。
海南チキンライスのところ、ね。
あ、そうそうそうそう。そんな理解の仕方かよ。まあまあ、隣、お隣がもうベトナムの中部ぐらいの、うん、ところで。まあそこも結構、まあ要は俺あったかいとこしか行ってないんだよね。サイパン、ハワイ、海南島、ベトナム、
うんうん。それのどれが一番赤道に近いんだろう。
ホーチミン。
ホーチミンが一番近い。
ホーチミンが一番南だね。
微妙で
微妙でもない。海南島がその時に南なんだけど、うん、それはまあやっぱ結構、緯度的には差がある感じだったね。なんかね、
うん、
海南島の話すっか。一番南じゃねえけど。
まあまあ、ちょっと面白そうだから。
海南島って俺、まあ大学の時だから、まあ25年ぐらい前かな、行ったんですよ。まあ友達3人で行って。
ほうほうほう。
で、まあ25年ぐらい前、
はいはい、
海南島って島だから、うん、まあ一応その、大陸から船で、貧乏だからね、渡ったわけです。
なるほど。割と大陸に近いんだっけ？
うん、そんなに船は乗らない感じ。
乗らない。日本で言うと四国ぐらい？もうちょっと
遠い。もうちょっと遠い。もうちょっと遠い。もうちょっと遠いと思う。
伊豆大島ぐらいは離れてる感じ？
もう、ね、ちょっとね、距離感わかんない。あとでバカにされるの嫌だから、そこは調べて。で、まあ、その船の中のお話ですよ。
うん、
ま
あ、船どれぐらいかかるの？
忘れたね、何時間か。
数時間。
数時間だ。
数時間。うん、
でまあ船の中でこう乗ってるわけですよ。まあどの乗り物でもそうなんだけど、うん、今でも多分大陸の人ってそうだと思うけど、
うんうん、
まあ、食べ散らかすわけですよ。ひまわりの種だったりとか、かぼちゃの種だったりとかを、うん、
アジアの人たちってさ、電車の車内とかもそうだけどさ、ゴミ箱って思ってるよね。
そうなの。だからね、
日本も昔そうだったかもしれないけどね。
だからね、うん、俺公衆道徳って、うん、そういうもんだなって思ってんの、うん、そのなんか俺らはさ、すごく正しいことをしてる感じでこう、いやいやいや、それはちょっと公衆の場所だから、
う
ん、
常識外れでしょうっていう、そう
そうって思ってるけど、いや俺だって大学の頃絶対に、線路とかにポンポンタバコを捨ててましたよ、うん、だってそれが普通だったんだもん、はいはい、うん、っていう感じの、
うん、
まあ、ただ大学生の時に行ったから、なんかちょっとその公衆道徳的なことが気になり始める頃なんだよ、きっと、
うんうん、
なんていうの、正しいことをしたい年代じゃないですか、
うん、まあね、日本のスタンダードルールみたいなものをこう身につけたタイミングで海外行っちゃったんだよね。
そうするとなんかもうゴミだらけなわけで、うん、ポンポンポンポン捨てるわけですよ、そこら、
うん、日本の社会の感覚としてはもうありえない感じのポイ捨てだよね。
で、
うん、
で、まあさ、
バナナの皮みたいなのみんなポイポイする感じなんだよね。
こんだけみんな捨ててるからさ、俺らもまあいいかなって思うじゃん。うん、でもさ、 いやいくら郷に入りて郷に従えっちっても、これはちょっとやっぱこう道徳的にどうなの、
はいはい、
ゴミ箱でしょゴミはちって、
うん、
俺らはまあ一応、まあ、みんなああやってるけど俺らはちゃんとゴミ箱に捨てようよみたいなことを、
え一応ゴミ箱は
あるんです、あるんです、意外と立派なのがあるんです、あるんだでこう捨てるわけですよ、うん、ゴミ箱に、うん、しばらくするとこう、まああのまあ、そこそこちゃんとした船なんで、
うん、
船員さんが来て、うん、副務員さんって言ってたけど、うん、乗務員さんが来て、うん、ゴミ箱を回収していっぱいになるからね、
はいはい、
回収していってそのゴミ箱をガサーって海にひっくり返して元の場所に置くと、
うん、
あーって思って、
あ何しても同じだっていう、ね、
もうあのね、あの時に俺初めて虚無感っていうものを知ったっていうのが僕の南の話
すごいね、なんかねトロピカルな話かと思ったら随分なんかね、
いやでもなんか
ダスティーな話、
ね、そういうことなんだっていう話でした、
うん、まあでもねそうだよね、どのようにしたとしても結局ゴミっていうのはどっかしらに処分場があるわけだからさ、
そうなの、だからそのそれを例えば民度が低いとかなんかいろんな、うん、そのさ外の目から見たらそう見えたりするんだけど、うん、まあ実はなんていうかそんなのは多分すぐに治ることのような俺気持ちがしてるの、うん、俺の中で日本がそうだった感じがするから、
うん
うん、なんかそんな別にそういうことにいろいろ目くじら立てたりとか、
うん、
なんかそんな細かいことはいいんだよ自然は偉大なんだから
でもさ日本だってさ結局さあの僕らね、
うん、
一般の人の目に触れてないだけで、結局は不法投棄とかもしてされてるわけだし、
そういうことだってゴミが減ってるわけじゃないから、
ね、そうそうそう、むしろ増えててね、みんなこうその処分が隠されてるっていうだけだ
から、ね、ちゃんとしてる風にしたいだけであって、うん、
そうだよね、その点だとゴミにね、ゴミを海にこうダイレクトに捨ててるのは潔いよね
そうそう、まあ、
目に見える、
そうそう、あのなんかまあアジアとか行くとやっぱ鳥をさばいたりとかさ、うん、なんかいろいろそういうのと同じよ、うん、要するに目に見えるところでやってるか、あの別の人が別のところでやってるかっていう話でっていうようなことを僕はアジアの旅で学んでみました。
それはいい学びだねいいな、なんかどちらもいい学びだよそれでうんこ漏らした話は
うんこ漏らした話はまた今度にしよっか、
うん、そうだね